ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後までお付き合いください。
皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、はい、毎回2週目は、はいはい、毎月ですね、いろいろと先生のストーリー、これまでにあったお話をお聞きしております、
はい
はい、患者様とのお話ですね、はい、今回はどのようなお話になりますか、はい、ま
あ、これもうかれこれ20年ぐらい前の話なんですけれども、はい、まあ、私がクリフムを始めてすぐぐらいですかね、
20年前、
はい、はい、あの広島県、あ、その当時はですね、私香川県で最初にクリフムを開いて、はい、翌年、まあ、大阪に来たんですけど、うん、その香川にいる時ですね、広島から香川に、まあ、あの赤ちゃんの頭に異常があるということで紹介がありまして、うん、で患者さんがあの香川県に来られたんですね、はい、で妊娠の28週っていう、もう8ヶ月に入ったぐらいのところでですね、はいはい、脳の中の血管がものすごく、その静脈がですね、一部ものすごく大きくなって頭の中で、うん、あの、まあ、大きくなるっていう、まあ、静脈瘤って言われるですね、
大きくなると腫れるみたいな感じですか。
そうです、ものすごく腫れて、まあ、頭の中に、まあ、丸い空洞ができるみたいな感じの、
うん、
はい、そういう病気だったんですよ。で、その、まあ、ガレン大静脈瘤って名前がつくんですけど、はい、ガレン静脈っていう、こう、名前のついたところがあって、そこがこう、大きく膨れ上がって、で、そこにこう、いろんな、こう、あの、普通動脈から末梢血管まで行って、うん、それから末梢の静脈からこう、血液って心臓に帰っていくじゃないですか。
はいはい、
で、それが、太い動脈がその静脈に突き刺さるようになって、で動脈から直接こう静脈にザンザンザンザンこう、あの血液が流れるということで起こるんですけど、まあ、そういう病気が赤ちゃんに見つかったですね。
衝突してしまっているということですか。
そうそうそうそう、
もう、まあ、事故みたいなもんですか。
動脈が何本もその静脈に突き刺さっているような感じで、はい、動脈の血液が直接末梢まで行かずに、あの、その、静脈瘤に流れ込んで、静脈が膨れ上がっていると。そういう状況なんですね。
大変なことです。
大変な状況なんです、はい。で、その、まあ、診断もある程度ついてたんですよね。うん、広島にいる時に、で、その、もう、その前のドクターの話では、大阪のある医療センターで、こう脳血管手術のすごく上手な先生が脳外科にね、いらっしゃったんですけど、うん、その先生が生まれてから手術をすると。だから生まれるのも大阪まで母体搬送して大阪で産んで、そして赤ちゃんの手術をするということまでもう決まっているという話だったんですよ、はい、でそこまで決まっている人が何のために香川に私のところに来たのかなと思うじゃないですか、
ね、
何をしに来たの、
しかもまあ28週ですしね、
そうなんですよ、何しに来たのっていう感じじゃないですか、でもまあ見たんですよね、でまあその私の得意とするその下からの超音波で脳を見ました、
はい、
そうするとですね、もうそのあのまあ、いわゆる動脈と静脈がこう あるところでこうザーッとこうくっついちゃってる、うんうん、で末梢血管までいかないって言いましたよね、はい、そうすると脳のあっちこっちにですね、すでにもう脳障害が起きてたんですよ。
あら、
でもあっちこっちの脳がの抜け落ちるような感じで、
脳が抜け落ちる、
はい、要するに虚血、あの、脳に血が回らなくなって、はい、脳に障害ができると、
まあ、
その脳の障害がもうあっちこっちにあってですね、
大変
です。で、そういう状況だったんですよ。で、まあ、すでにこの脳の中に脳障害が多発しているよと、 ていう状況だった。で、さらにもうちょっと確認しましょうっていうので MRI を取ってですね。で、それでもやっぱり同じことが確認された。うん、で、そこで私、この MRI ので、胎児の脳では世界の、まあ、権威と言われている、ウィーン大学の、女性の教授がいらっしゃった。まあ、その教授とですね、ちょっと話をして、はい、こういう人がいるのよって、こんな MRI でこんな超音波でっていうのを言ったら、だその先生がね、フランスにすごいその脳血管の手術を、しても世界でもうあの先生以上の右に出る人はいないっていうラスジャニアスっていう先生がいらっしゃるので、
は
い、
ラスジャニアス、
はい、その先生を、はい、紹介しましょうかって言ってくれて、でメールアドレスを教えてくれたんですよ、はい、でそのラスジャニアス先生、全然私知らないラスジャニアス先生にですね、
はい、
そのメールを送って、うん、超音波画像とかその MRI の画像とかを送ってで、先生どう思われますかと、この方はその手術を生まれてからするというふうに決めてられるんですけど、先生どう思いますかっていうのを送ったんですよ、
はい、
そしたらラスジャニアス先生はもうね、あっという間に返事をくれまして、
まあ、
はい、その教授がね、よくここまで妊娠中に診断できましたねと、
はい、
はい、この超音波は素晴らしいというふうに、まあ評価をしていただいて、はい、で、この胎児はすでにかなりの重度の多発性の脳障害を、まあ伴っているので、手術適用にはなりませんと。生まれても手術は私はしませんと。
あ、もうできないということですね。
どうしてかっていうと、やっぱり手術してその血管をなんとかね、うん、まあコイルっていうので血管を詰めて治すんですけど、それをしたところでも脳障害がもう脳の中に広がってるわけじゃないですか。
当初の一部分だけだったらできたかもしれない。
その血管だけの問題だったら、そこをね、コイルで詰める、
はい、
でそれでなんとかもうこの静脈瘤になっているところを詰めてしまってですね、はい、そして血管瘤を治してしまって、うんうん、で脳の発育を待つことになるんですが、この症例はもう手術の適用がありませんと。
あちらもこちらもいろんなところでも広がってるから、はい、もう
脳障害があるので、でフランスだと手術が進んでいても、妊娠中絶っていうのが可能なんですよね、だけど日本ではそうはいきませんよねっていうふうに回答してくれた、
うん、わあ、なんか現実的すぎて辛いな、はい、
でその全部の情報を集めて、はい、でもう一度広島から香川にその患者さんに来てもらってお話ししましょうということでお話をしたんですが、そのお話をしたのがですね、まあ、なぜかですね、まあ、夜遅くだったんですよね、はい、でその方が泊まって、そのご夫婦が泊まっておられるホテルのお部屋に私と、うん、当時一緒にいました看護師が、はい、お邪魔をしまして、
ホテルの一室に、
はい、
はい、
そして MRI とか超音波画像を全部持っていきまして、
はい、
そしてラスジャニアス先生からの回答についてもご両親にお伝えをしました。でご両親はものすごく泣きながらね、だけど自分たちがその広島にいるときに、やはりこれは、うん、この静脈瘤なので、うん、で、まあ大阪に有名な先生いるからそこで治療してもらいましょう。
うん、
で、大阪に行っても、大阪にも行かれてたんですよね。うん、で、そこでも、はい、ガレン静脈瘤は、生まれてからこうやってコイルで手術しますよっていうのを聞いて、じゃあお待ちしてますね、みたいな感じだった。誰もその脳障害に気づいてなかったんですよね。だけどもう多発性の脳障害がもう脳中にできていてですね、
はい、
それでまあそれを全部こうお話をして見せて、写真も見せて、はい、そしたらご両親は分かりましたと、
うん、
この子を産んで、うん、産んでからの手術はもう希望しませんと、
うん、
でそして広島に帰られたんですよ、
うん、
で広島の病院でお産みになって、うん、その後赤ちゃんを胸にしっかりと抱いて、うんうん、2日間の短い命だったんですけど、うん、はい、その2日間の命をですね、はい、胸の中で看取られたというそういうことだったんですね。で、まあ、大阪の脳外科の先生はね、待っておられた先生には申し訳なかったんですけれども、うん、でもやっぱりその赤ちゃんの尊厳と、それからその命、尊い命、うん、お母さんお父さんどう考えられるかっていうことを、まあ、決めた。まあ、このお話は実は、うん、ベビーシャワーのですね、ストーリー、
ね、
ストーリー7に書いてるんですが、
は
い、
まあ、先生がお話しするとなんかすごいリアル感があって、また違った、はいはい、
もうそうなんですよ、
はい、うん、
でね、これちょっと余談がありましてですね、はい、このラスジャニアス先生、うん、その時のメールのやり取りで、
はい、
で先生お母さんお父さんはもう手術を希望されずにお産みになりましたっていうのを結果も送ったんですよね、うん、メールで、うん、で、ああそうですかっていうのを まあ、受け取って、うん、で、それからですね、1年ぐらいした時に、はい、私、脳外科、小児の脳外科では、うん、結構、その、胎児の脳のことで、はい、まあ、ちょっと有名だったので、その、日本子ども脳神経外科学会っていうのにですね、はい、ゲストで呼ばれて講演をするという機会がありまして、うんうん、で、それに行ったんですけども、そしたら東京でですね、そしたらその、会長荘園っていうね、まあ、宴会というか、うんうん、会長の先生が呼んでくれる、まあ、パーティーみたいなのがあって、で、それに座っておりまして、で、プログラムを見たら、ラスジャニアス先生の名前があるわけですよ。はい、と思って、で、会長荘園でこう探したんですね。はい、そしたらラスジャニアス先生座ってられたんですよ。
ラスジャニアスさんがいらっしゃった。
おーって思って、はい、で、その、まあ、宴会の途中でね、うん、その先生のところに行って、先生、症例実はメールで送りしたの私なんですけどって言ったら、うん、覚えてらっしゃいますかって言ったら、まあ、もちろんですよって言って、あなただったんですね。ちょっとこっち来てくださいって言って、
廊下。よく見つけてあなただったんですねと。
廊下に出てちょっと喋りましょうって言って、その宴会の会場から出て、廊下で、しばらくお話をして、一緒に写真を撮ったりなんかしてですね。でも、あなたはその脳、この胎児の脳を診断するの素晴らしいと。いうことを言っていただいて、そしてそのラスジャニアス先生との劇的なその、まあ、再会ではないんですよね、うん、まあ、うん、お会いした、うん、でもその1年後なんですね、はい、ラスジャニアス先生が突然心臓発作で59歳の命を絶たれたということを知って、もう本当にショックでショックで、で私とラスジャニアス先生をつないでくれた、その脳血管の赤ちゃんっていうのに、うん、まあやっぱり縁を感じざるを得ないという感じのですね、うんうん、まあ、そういうエピソードが後についてきたっていう。
未来の医学界の新しいまた道を作ってくれるきっかけになった赤ちゃんだったのかもしれませんね。
はい。
でもそのママやパパも知らずに産んで手術して、そして命が助からなかったという激、はい、ね、もう本当に辛い
そうですね。助かったとしても、ね、まあ一生こういろ、もうすごく重度な脳障害を抱えていってただろうと思いますね。
なんか覚悟を持ってちゃんと赤ちゃんの命を迎えられたご両親にも、はい、本当に素晴らしいお話だなと思います。はい、
そうですね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。先生、今回のお話も掲載されている本ですよね。
はい、そうですね、幻冬舎出版のベイビーシャワーという私の著書でございます。
はい、プー先生のサイン入りです。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。番組へのご意見ご感想を書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛に質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。